ピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザ。じゃあこれはピストン。大人の学校第225回。砂の粒赤なめの俺のピザの回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤谷蔵でした。
はい、こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、私日本の千葉県柏市から赤なめと申します。よろしくお願いします。
ビンビンは、
ビンビンはまたビンビン、同じようなことなんですけど、いいですか。
あ、はい。
息子が通ってるプールが、
またかよ。
あのいいんですか。
はい、どうぞ。
息子が通ってるプールが、あの今までは僕が息子と一緒に入ってたんです、年齢的に。
何、プールに。
プールに一緒に入ってたんですけど、はい、3歳以上になったということで、3歳からのクラスはもう子供たちだけで先生と一緒に入るんですよ。
おお、
はい。なので親である僕たちは、そのプールのあるフロアの2つ上のフロアからガラス越しに子供たちが遊んでるのを、遊んでるのとか習ってるのを見るんです。なので、僕が息子と一緒に入ってた時に教えてもらってた先生の水着姿っていうのを、今までは直に見ることがあっても子供のことを相手にしながら見てたので、あまりじっくり見られなかったんですが、今回から2フロア上からガラス越しに子供と先生を見下ろすことになったので、その先生の筋肉だったり体の動きだったりっていうのをよく見るようなことができるようになって、ビンビンジャガの赤の目です。
いや、
よろしくお願いします。
よろしい。中国から人は人の声に衝動、ウォーキオン在地、砂の粒でございます。
ウォーキオン在地ですね、いい言葉ですよね。今回は、
はい、
まずメールを紹介したいと思います。
はい。
普通になってきましたね、メールが。そのメールが来たっていうのに、
そうですね、
興奮しないんですか。うん、はい、読ませていただきます。
はい、
読まさせてじゃないですね、読ませていただきますね。
さはいらないです。
はい。普通おた、報告普通おたというタイトルですね。大人の学校、赤なめ校長にレポート提出します、かっこ笑い。表題、じゃがいもを燻製処理する際の温度と水分量。じゃがいも燻製をいろいろ試してみました。レポートを提出してくださること方が出てきたということですね。
大体どなたか想像はつくんですけど、
どなたか最後に言った方がいいですかね。まあ、
燻製の話ですよね。
はい、そうです。はい、僕がジャガイモの燻製をね、いろいろ美味しい美味しいって言ってたんですけど、
はい、
放送内では取り上げたかわからないんですけど、結構ですね、燻製のジャガイモって難しかったんです、意外と。
はいはいはい、言ってましたね。
そう、僕 最初に作って以降もう5回以上やってますけど、未だに初回の成功を再現できてません。
初回は偶然だったということですね。
本当まぐれだったんですよ、僕にとっては、
うん、
で、このレポートですね。じゃがいも燻製をいろいろ試してみましたと。じゃがいもの味付けは好きな味で OK、はい、かっこ天つゆ、だし醤油、塩コショウだけでも、はい、最低2時間、できれば一晩つけておく。レンジでチンする前にじゃがいもの表面をよく拭き取り、バターかマヨネーズかマーガリンなどを塗る。かっこ、うん、要は油だったら何でもいいみたいです。その後レンジでチンして出てきた水分を拭き取る。そして、うん、一晩冷蔵庫に入れて完成させるとなお良いと。まず味付けからその燻製に必要な水分を抜くという作業までのレポートなんですが、
はい、
味付けに関しては僕も最初だし醤油でやっていたので、液体のね、
はい、
あのまあ天つゆでもいいなとは思ってたので、あの味は多分同じなんでしょうね。塩コショウだけでも美味しいよということをおっしゃってるんですが、うん、で味をつける、まあ一晩つけておくと。でレンジでチンする前にっていうのは、あの燻製って別に熱を入れてじゃがいもを柔らかくする作業っていうのが発生してるわけじゃないので、
うん、
まあ、食べられる程度にチンする必要があるんですよね、事前に、まあ、ふかすっていう作業ですよ。まあ、そのためにレンジでチンするんですけど、その前にまずじゃがいもの表面をよく拭き取り、バターかマーガリンかマヨネーズ、油っていうのを塗ると。これがなんでなんでしょうね。そのチンする前に油を塗っとくっていうのが、なんだろうな、見た目のツヤ感なんですかね。
なんでしょうね。
まあ、
出るんじゃないですか。
うん、そうですね。はい。つぶさんの興味のなさがすごく伝わってきますけど。
作ったことないんだもん。言われてもわかんない。
まあそうですよね。すごいだって。
お二人で、はい、メイド喫茶カフェに行って、
はい、
メイドにパンツ、メイドの口にパンツで込みながらお話してた方が
そうですね。まあ続きを読みましょう。で、燻製、一晩乾燥させたとしてですね、
はい、
燻製機に芋をセットして80度前後で3分から5分程度熱を加える。少し熱したフライパンの上を転がすだけでも良いが、決して焼き芋にはしないように。
あ、これツイッターじゃないんですね。メールなんですね。
あ、これメールです。はい、そうです。
あ、ツイッターのって聞いてたから、そんな長く遅れたっけって思っちゃう。
まあ、ツイッターでね、体調の悪い隊長さんからね、いろいろ、じゃがいもの作り方を、シャープを考えてつぶやいていただいてたんで、
はいはい、
そのやりとりの経緯を知ってての話ですよね、今。
はい、そうです。はい、
そう。まあ、今の話ですけど、燻製機に芋をセットして熱を加える。フライパンの上で転がすだけでも良いがって書いてあるから、一回あれですね、じゃがいもに熱を加えた方がいいよっていうことですよね。
そうなんですかね、
うん、でその後燻製チップをセットして燻製開始。チップから煙が上がったら火を止め蓋をする。蓋は少しずらして燻製チップに酸素が行くようにする。
私あれで燻
定価
の教師じゃないので、
はい、
ちょっと問題なんですよ。
あ、そうですね。じゃあ、
まあ、続くようだとかそれはすいませんが、
じゃあ
その方でしていただいて、
はい、じゃあちょっとさら、はい、さら、
燻製の作り方のことだけなんですか、のレポートは。
まあレポートはそうかもしれないです。ちょっと最後までさらっと読ませていただきます。途中途中止めるとハーとハーエーとしか言いようがないよっていうことですよね。
そうです
よね。もう一
回ないし。
じゃあ燻製を開始しますね。燻製チップに酸素が行くようにすると。私は今回のテストでは蓋はステンレスボールではなくアルミホイルで蓋を作りました。かっこびっちり蓋をしない、少しだけ隙間を作って空気を供給する。
はい、
これは燻製チップに常に酸素が行くようにするってことはあれですよ、多分一回燻製に火がついて何食べてんだよ聞いて、 生徒からレポート、え？
シュークリーム。
燻製してんのそれ。
いや、シュークリーム食べちゃう。
シュークリーム燻製した方が美味しいですよ、多分。
うん。
じゃあ、読みますよ。
はい。
うん。蓋をしないで空気を供給すると。で、煙が消えたらすぐに蓋を開けて取り出す。時間を置くと内部に露結してしまい、燻製チップの混ざった水分を芋が吸ってしまい、苦辛臭い芋になります。これちょっと漢字が本当にそういう読み方で書いてくれたか分かんないですけど、分かります気持ちは。本当ね、燻製した時に、その蓋の部分に、しばらく置いとくと、チップを熱した時の煙と、多分芋から出る水分、やっぱり温めてはいるんで、水分が蒸発するんですよ、芋から。その水分が湯気になって、その天井、ボールの天井に、ポタポタ液がついちゃうんですけど、それが臭いんですよね。蓋開けて拭いた時に臭いなって思うやつがあるじゃないですか。燻製の蓋の。それ、だからそれを、一刻も早く開けないと、芋にその匂いついちゃいますよっていう意味ですね、これは。すごくわかりますよね。はい。蓋に隙間を開けるのも芋から出て
くる。まだ、
はい、まだあります。
いや、
蓋に隙間を開けるのも。
体調の悪い隊長さんに何か文句あるとかそういうことじゃないんだけど、
はい、
燻製を僕が食べたことあるのってコンビニに売ってるスモークチーズぐらいなんで、燻製を作ってないし、
うん、
スモークパンも食べたことあるけど、
はい、
でも燻製を作ろうとも思ってないし、
はいはい、
うん、
まあ今はですよね、
これ言われてもか
今は、まあ作らないかもしれないですけど、これから作るかもしれないんで。
その時にまた読んでくれればいいです
よ。まあちょっと、まああと4行なんで、ちょっと付き合ってくださいよ。
はいはい。
あと4行ぐらいなんで、ちょっと、
はい、
せっかくね、レポート送っていただいたんで、読ませてください。
はい。
蓋に隙間を開けるのは、芋から出た水分を外に出すためも、でもあります。この水分は芋から出る水なので、芋をできるだけ乾燥させたらいいようです。文字にしたら面倒に見えますが、一度お試しください。以上、隊長でした。というレポート。
ありがとうございます。
長文ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます、隊長さん。これね。
美味しい燻製作っていた。
はい。本当は、これを、大人の学校でメールを取り上げてから、試そうと思ってたんですけど、本当はね、メールが来るじゃないですか、生徒の方から。
はい。
来た時に、読まないようにしようとしてるんですよ、本当は。
なんでですか？
初めて、この、収録するときに取り上げた方がいいじゃないですか。
ああ、事前に読まないようにするってことですね。
ああ、そうです、そうです。事前に読まないようにして、そう。その方が新鮮な気分で、反応ができるじゃないですか。
今回初めて読んだんですか
と思ってたんですけど、読もうとしてたんですけど、
はい、
どうしてもちらっと見えるじゃないですか、じゃがいもの燻製の話なのって。だから先に
読む。ああ、じゃあ、その見ようとしてなかったけど、つい見てしまった。
つい見てしまって、
はい、
試したんですけど、
はい、
うまくいかないんですよね。
試すとこまでやったんですか？
やりましたよ。
なんでもうがっつりやってんじゃないですか。がっつり読んでるし。ってまでいる。それなのにまだ読むの？この番組は。
いや、だって、僕当てっていうよりも、僕立ち当てですよ。
いや。
まあ、主には僕ですけどね。この燻製。
君だけでしょ、そうです。
燻製先生は僕ですけど。
はい。
うん、
まあ、それだって、ね、なんか、例えばほら、
はい。
なんか、花芽校長が女性から褒められたメールだとか、
はいはい、はい。
だったらこっちもこういじりようがあったりするんじゃない？
ああ、まあ。
これがでも、お店の使い方をこう、ね、単に説明したものだと、
いやまあ全然
作ってるものじゃないとね。
そうですね。じゃあまあいやメールを紹介したっていうことで、
ああはい、ありがとうございます、ね、あの隊長さん。
はい、
美味しかったですか。
いや僕は失敗したんで、
あ
相変わらず真っ黒な燻製ができちゃいました。
でも、ね、全然レポートを真面目に読んでないってことじゃないですか先生。
いやチラ見したんです、チラ見したんです、レポートを。
チラ見で作ったんですか。
チラ見で作っちゃったんで、またちょっと試してみます。
はい
はい。ということでちょっと僕の話そのまま続けてもいいですか。
どうぞ。
さっき砂の粒さんは私のなんだ教員としての担当は燻製じゃないんでって言ってたじゃないですか。
はい、
まあまあまあそうでしょうね。僕もまあ燻製担当というよりもちょっと最近は調理の方も担当してるんで全般ね。
ああ
さりの砂抜きはできないですけど、
はいはい、
ピザを最近作ってるんですけど。
聞きましたけど、
はい。そのピザの作り方を
言うの？
ちゃんと説明しようかなと思って。
今から。
はい。あすごくもうすごく慣れたんで、すごい簡単。
短くまとめてください。
簡単。
ただですね、私は。
はい。
今日の収録でもう一つの料理の作り方をレシピを全部聞いてるんですから。
そうですよね。まあでも今燻製の話はすごく難しいです。正直言って。
はい。
だって僕そのメールをチラ見しちゃったのにもレポートチラ見して作ったのにもかかわらず失敗してますから。
それに馴染みがないからね。
そうですよね。ピザといえば皆さん馴染みがありますよね。
はい、あるけどあんま作らないですよね。
作らないですよね。
はい、
外食でピザなんか頼んだら持ち帰りのピザなんて買ったら高いですよね。
はい、そうですね。
特に日本なんでピザといえばピザーラ、ドミノピザ。
はい。
あとなんかありますけど、まあまあ、あのパーティーの時しか頼まないですよ。
うんうんうん。
そんなピザなんですけど、僕ぐらいになるとさらっともう土曜日とか朝どっかで遊びに行くじゃないですか。
はい。
午前中ね。息子と遊ぶ、家族で遊びに行って、で、家でご飯食べるために戻ってくるときに、
はい。
あ、じゃあ今日ピザ作ろっかっていう感じで、もうさらっと作れる感じなんですよね。はい。じゃあ、説明させていただきますね。はい。あ、まだ興味が出ない。
いや、だって、ピザの作り方ってさ、それだって言うとしても生地でしょ、はい、ほとんど作り方って言って。
まあそうそうそうそうです。
生地だって生地と上に乗せるのと焼くのそれで終わりでしょ。
そうです。あただ
作り方を今から延々と言うわけですよね。
延々とじゃないんですよ。だってこれ僕下手したらこのピザの作り方の生地っていうのはねレシピを
はい
ウェブサイト上に書かなくても済むぐらいかもしれないですよ。
どういうことですか。
もう簡単に言えちゃうっていう。
ウェブサイト上に書くつもりだったんですか。食べログとかに載せるつもりだったの。
食べログに載せるつもりはないですよ。クックパッドとかね。
あ、
いやもう
クックパッドに載せようと思ってるんですか。
いやもうか簡単すぎて、
あ
みんな覚えられちゃう。
あ、じゃあどう
ぞ。いいですか。
はい。
強力粉用意してもらうのは強力粉。
はい。
買ってください。で、あとは、水ね。
はい。
あと、塩。
はい。
生地で必要なのはその3つだけ。
ああ。
じゃあ、普通ピザ作るときって、なんか強力粉、薄力粉、イーストとか、なんか発酵させないといけないとか、いろいろあるじゃないですか。
はい。
僕もそこまで詳しくないんですけど、そんな面倒なことやってらんないんで。はい、じゃあピザ2枚分の説明します。
はい、
いや1枚分でいいや。あでもいつも作ってるのは
名前だ
け、はい、いつも作ってるの2枚分なんで、
はい、
いいですか。2枚分、強力粉 200g、
うん、
水はさっき用意してもらった塩を混ぜてください。塩分濃度にしてください。
塩分濃度。
塩分濃度っていうのは、あの砂の粒さんもデスマスク先生に習ったと思いますけど、あのアサリの砂抜きするときの、
それ塩分濃度って言うんですか。
そうです、海と同じ濃度にするっていう。
塩分濃度、
塩分濃度です。あれ、あ、違う、塩分濃度、海水と同じようにするってことですね。
ああ、海水と同じ塩分の濃度にしろってこと
ですね。そうですね。
あ、やばい、偉そうに。塩分濃度にしてください。これ、いかが確認しましたよ。堂々と。そうです。大丈夫です。
もし、その粒さんが、すげえ適当な人だったら、はい、このまま誰にも突っ込まれずに恥ずかしいことを配信してたことになる。
聞いてないのにちゃんと聞いてるからね。
はい。海水と同じ塩分濃度にした水を用意します。
塩分濃度にしてください。わかりますか？塩分濃度にしてください。っていう顔でしたよ、ね。しっかりしてください。
はい。海水と同じ塩分濃度にしてください。
はい、
あのだいたいそれってじゃあどれぐらいの割合なのって言うかもしれないですけど、
そうです、ね、
まあ舐めたら分かりますよ。ああ海っぽい味だなと思ったらそれでいいんです。
そんな感じですか。
そんな感じです。
あ、海っぽいな
と。それが
海行ったことない人はどうすればいいんですか。
あ、俺そう思ったんですよね。海行ったことない人いるのかなと思いながら。
海行ったことない人はこっちには山ほどいますよ。
大陸にはいますよね。
ああそんな人に塩分濃度にしてくださいって言ってさらにハテナです。はあ、
水にじゃあ塩入れますよね。
はい、
じゃあ今言ったの
これ相当しょっぱくないですか。海水と同じ塩分濃度。
いや意外とそんなでもない。あの指つけて舐めた時に、あ、だって海ってそうですよね、しょっぱいですね。
すごいしょっぱいです。
うん、えぐい感じします。
ウェーってなるぐらいしょっぱいじゃないですか。
だけど、じゃあもうちょっと言い方優しくしますけど。
はい。
ピザ2枚分、強力粉 200g、水 120g、塩は2つまみ。あのね、60g に対して1つまみで、塩分濃度になります。あの塩の
水をグラムで測る人ってなかなか、
あ、 cc、
はい、
120cc
いいけど、はい、
はい、あのだからピザ1個作るときは強力粉 100g、
その水 60cc、
60cc
塩1つまみ、はあ、
それをボウルの中で混ぜて、あとはもう丸くなる、ボールになるまで手にベタベタくっつくので、
はい、
手で練っていくんですけど、手にベタベタくっつくのが全部剥がれたぐらいまでボールになるまで練ってください。こねてください。
はい、
そうしたら出来上がったその生地、この生地をラップに包んで冷蔵庫に入れて30分ぐらい置いてください。で生地の出来上がりです。
置く意味なんですか。発酵しないでしょ。
発酵はしないけど、なんか馴染むらしいです。
ああ。
なんかね、発酵しないんだよね。発酵しないけどね。
発酵する要素は入ってない。
発酵する要素は入ってないけど、僕の感覚で言うと、出してきて、その綿棒で伸ばすんですよね、それを。
はい、はい。
綿棒で伸ばすときにね、また強力粉をちょっと、あれですよ、下に、パサーっと敷いて、綿棒にくっつかないようにしないといけないですよ。
はい、はい、はい。わかります。
あの、段ボールでもいいですよ。段ボールに粉パサーって敷いて、そこの上に。まあ、本当はまな板とかがいい。
板でもいいですよね。
え？
まな板でもいいです
よ。まな板がいいですね、
はい、
本当は。
はい、
まあ、ノートパソコンでもいいですよ。
ああ、閉めた。iPad でもいいですね、じゃあ。
iPad でもいいです。そうそうそう。はい、で、それに、同じ。
え？ウッドベースの後ろでもいい
んですか。ウッドベースの後ろだと、ちょっと、凹凸っていうんですか。
ああ、じゃあちょっと不便です。
歪みがあるんでダメです。なるべく平らなところで。はい。そこに粉を強力粉をパッと一つまみ敷いて、
うん、
それにその生地をバッて乗せたときに、やっぱね、冷蔵庫に30分でも入れとくと、生地がちょっと硬くなってるんですよ。
はあ、
だからね、伸ばした時にベターっとしないんです。
もう、
はあ、形を保っていてくれる。
はい。
なんとなく感覚で言うけど、伸ばした時のその縁の耳がちゃんと耳たぶの形でいてくれるっていうか、
あ、
多分そのまま冷蔵庫に入れないまま伸ばしてると端っこの方はベチャーっと、あの、なんだろう、餅が切れた端っこみたいに、
あ、
なんていうんです
か、ね、
ちぎれた感じになると思いますよ。
あ、
まあ生地はそれで出来上がりです、
うん、
でその生地にピザソース、トマトソースでもいいですよ、
うん、
塗って好きな野菜とか。
ピザソースを買うんですか？
ピザソースは買ってもいいですけど、僕は買ってますよ。
お、あとピザソースの作り方とかも教えていただけないんですか？
ピザソースの作り方は好きにやればいいんですけど。
好きにやればいい？
じゃあ僕はパスタとかで作ってるソースで多分いいと思うんですけど、
はい、
フライパンにトマトソース入れて、
はい、
あ、違う、まずニンニクを刻みます。フライパンで炒めます。
はい。
そこにトマトソースを、必要な量のね、トマトソースを入れて。
トマトソースはもう出来合いのものを買ってくるんですね。
あ、トマトケチャップでいいです。
ケチャップでいいです。はい。
ケチャップでいいです。トマトケチャップ入れて、まあ、それでいいんじゃないですか。
お。
トマトケチャップでいいですよ。一番簡単なのは。
いやいやいやいやいやいや。ケチャップだけだとダメです。全然味違うでしょ。
じゃあトマトソースにするために
バジルでしょ。
あ、バジルね。
バジル、バジル入れただけでピザソースの味になりますね、私思うんですけど。
バジルソースっていうのは、うん、バジル、僕はバジルの瓶買いましたけど。
ああ、
バジルソースの瓶を、はい、あと、
バジル、はい、
バジルソースの瓶とトマトソースの瓶。
バジルソース、
なんかバジルソースっていう。
あ、バジルソースを買ったんですね。
なんていうの？
今持ってるのはバジルの葉っぱの粉々になったやつです。
粉々になって、あ、ね、練ってあるやつですか？
いやいや、バジルです。乾燥したバジルの葉っぱ。
あ、そういうことですか。
それを胡椒みたいにパッパッパッパ
ッ。ああ、はいはいはい。
ケチャップ、なんでもいいです、うん。食パンにケチャップ塗って、バジルを、もうテーブル胡椒みたいな感じでパッパッパッってかけて、はいはい、それでチーズ。焼けばもうピザです。
もう好みでしょうね。まあそれ以外もあります、はい、だからうちはあれです、やったのはトマトソースのピザと、
うん、
バジルソースっていう、まあバジルを元にいろんな練り物が入ってるようなやつを塗ったやつ作ったんですけど、 あの砂粒さんが言うところのバジルの葉っぱっていうのはあれです、スイートバジルっていう、普通の生きてるバジルを売ってるんで、
あ、
それを刻んで乗せました。
ああ。
で、乗せる具は何だっていいですよ。別にシーフードが好きだったらシーフードでもいいですし。
はいはい、そうでしょうね。
チーズが好きな人はね、いろんな種類のチーズを乗せればいいです。
うん。
まあもちろん、とろけるチーズは必要ですよね。
そうですね。包丁は、はい、何が好きなんですか？
僕は、
じゃがいもの燻製乗せるんですか？
じゃがいもを乗せますね。
ああ。燻製。
燻製のやつも乗せます。失敗したじゃがいも。失敗したジャガイモの燻製はうまかったですね。
あ、燻製で失敗したジャガイモでもピザに乗せれば
美味しくいただけ、美味しくいただけます。なんでも本当に別に、あ、でも僕が一番好きなのはミニトマトですよ。
おー、中国では果物ですよ、ミニトマト。
へー、甘、
ケーキに乗ってますよ。
え？
ショートケーキにイチゴの代わりに乗ってることが。
それ日本でもなんか甘いトマトってあるけど、その甘いトマトを使ってるからってこと？
いやー、完全にトマトの味です。
普通のトマト。
で、果物屋に行くと、あ、てか八百屋に行ってもミニトマトは売ってないです。果物屋に行って売ってるっていうか。
おお。
あ、まあ、そういうことが多いから。
じゃあね、パイナップル入れてるピザもありますからね。
ああ。美味しいですよ。
まあ、まあそういうのでもいいんですけど、だから僕がおすすめはやっぱミニトマトですよ、
うん、
というのもこれからの焼き方に話があるんでね。
はい
はい、じゃあ生地にそのソース塗って、
はい、
まあ、ケチャップとかわかんないですけど塗って具を乗せました、 じゃあそれ焼くのどうすんのっていう時に、普通だったら何度に温めたオーブンに何分入れて焼かないといけないって話になるじゃないですか。
フライパンですか？
そうです、フライパンだけでいきます。フライパンに、まあ一応熱しときますね、フライパン、
はい、
そこにその生地乗せます。で蓋します。10分置いてください。あ、10分の予定入れてください。
10分なんですか？
10分でタイマー押してください。
あ、タイマー、はいはい、
5分でいいや。5分中火で5分、うん、中火で5分、
中火で5分、はい、
中火で5分。でもそっからはね、中火とか言ってもさ、 IH とかその火の強さにもよるんで、家庭によると思うんですけど、はい、うちは IH で目盛りが半分のところで5分、
はい、
蓋をして温めます。
はい、
そうすると、一応生地に熱通りますよね。
はい、
で蓋してあるんで熱は上の方にまで行くので、上に乗ってる具材にも一応熱は通ります。
うん。
で、5分経ったら、蓋開けます。
うん。
その時に、ガスバーナー用意してくださいね、今度。
ガスバーナー持ってるんですか？
ガスバーナー、キャンプとかですか、ガスバーナー。
ああ、家にガスバーナーあるの？
ガスバーナーがあるんですよ。ここは、
キャンプに行ったらですか？
キャンプには行ったことないけど、ガスバーナーあるんです。
料理用に買ったんですか？
うちはたまたま持ってました。
それはじゃあ赤鍋家じゃなくて、
ああそうそうそう、
あの
僕の
義理のお父様とかが、
義理のお父さんが、
ああ
何かを作るときに使ってたガスバーナー。でもガスバーナー、
炙りトロサーモンとかですよね。
ああそうそうそうそうそう、炙りトロサーモンとか、あのよくラーメン屋でチャーシューを炙るような、
ああ
でもそんなの安いもんなんで、これ、
あそうなんですか、
そうピザこれ騙されたと思って、そのガスバーナーだけ買ってほしいんですよ。
はあ。
てか、カセットコンロのあのカセットあるじゃないですか。
はい。
安いカセット。
あ、あれでいいんですか？
あれでつくガスバーナーもあるんで。
ああ、そう
だ。それでもう5分経ったら、蓋開けて、炙ります。正面、はい。そうすると、さっき僕が言ったトマトとかっていうのが、はい、ミニトマトに火ボーってやった時にミニトマトどうなるかわかりますか？
なるんです
ね、そうそうそう、プチンってなるんですよ。いやらしいですよね、プチンってなって。そうそうそう、であのチーズとかもプチプチプチプチってなってくるんですよ。
ああ
、であとはさっき言ったじゃがいもだったりとかもうなんかジジジジってなったりとか、
はいはい、
サラミ、サラミなんてね、あのちゃんとしたサラミ買うともう中の油がすごいんで、
はいはい、
それこそそのバーナーで炙るとベキベキベキベキってなんかあのサラミが反り返ってくるんですね。
あ、
乾燥しては
、
あれあれあれ、これってなんかよく見るピザになってきたんじゃないのってなるんですけど、
それまではピザに見えないんですか？
いや見えてますよ、まあもう生地作って塗った時点でもうピザですけど、
はい、
で
さらにピザ、はい、ピザっぽくなる。
そうです、ガスバーナーで軽く炙って、その例えば僕キノコとかたくさん入れるんで、
はい、
キノコ生で食べるの別にいいって言いますけど、あんまり嫌じゃないですか。
まあ、僕は生では食べないですね。
僕も生で食わないですね。で一応だから気になるじゃないですか、熱通ってんのかなとか、
うん、
でもその視覚的に自分でやってるそのガスバーナーで、ああ、ある程度火通ってるよなって思うと思う。
キノコって何乗せるんですか？
僕はしめじ、しめじ、エリンギ、マッシュルーム、
えのき？
えのきは乗せなかったです。
キノコのピザ私食べたことないですね。
美味しいですよ。
あ、そう。
はい、
あ、さっき作ったカレーが服についてる。
え？今日カレーだったんですか？
今日カレー作りました。
あ、うちもカレーだったんですよ。
本当ですか？
カレーはね、圧力鍋で。
うわ、カレーめっちゃついてるわ。
汚い。
何カレーですか？
あの、今日ラムカレーでした。
はぁ、すごいですね。ラムカレー
まあ、偶然としては出来すぎな話ですけど。ラム
カレー。食べたことないですか、これ。
ラム入れればいいだけですよ、それは。
ラム？羊肉でしょ、ラムって。 って。
羊肉、中国は食うんじゃないですか、ラムは。
言いますけど、カレーなんかに入れないですよ。
いやー、美味しかったな。美味しかったですよ。
じゃあ、バーモントカレーですよ。
まあまあまあ、それは別にルーの話でしょ。
そうだけど。
ルーですよね。
他の具は普通だから、バーモントカレーに行ったわ
けです。まあちょっとピザの話先に終わらせますけど、まあそれで、あと残り5分、炙ってから、炙るのもまあバーってやるぐらいですよ。一回し、二回しぐらい炙って、バーナーでね。
うん。
で、それから弱火にして、残りあと5分、
うん。
蓋閉めて、焼いてください。
うん。
あの問題はフライパンと、その、ピザの底面が焦げついてるか焦げつかないかだけなんで、それってあれじゃないですか、あのなんて言うんでしたっけ、あのスクレーパーじゃなくて、あなんていうの、フライ返し、そうそうそうそう、フライ返しでチュラッと見ればわかるじゃないですか。
さっきなんて言いました、スナイパー、
スクレーパ
ー、スレーパー、
スクレーパーっていうのは、
スクレーパー、
スクレーパーっていうのはあるんですよ。
調理器具で、
調理器具じゃないですけどね、あのなんか隙間に入れるような器具があるんですけど、
で
まあまあまあ、まあ、そのフライ返しでチラッと見れば、
はいはい、
焦げてるか焦げてないか分かるんで、
あもう、ね、餃子の経験がこっちにありますから
、ね、ああそうですね、餃子のプロですもんね、
はい、
でそれであと5分置いとけばピザ完成です。
ああよかったよかった。
じゃあ復習しますけど。
え？
いや、強力粉と塩と水。
はい。はい。
あと入れたい具。
はい。
あとソースをどうするか。
はい。
大事なのはバーナーをちょっと買ってほしいっていうこと。
ああ。なるほど。
だけ
ど。バーナーだけがちょっとね。
ですね。で、作る時間も、だって生地こねる時間、まあ15分ぐらい。
うん。
で、冷蔵庫に30分。で焼くのは
1時間なんとか1時間あればなんとかできそうです
ね。全然できますよね。そうそうそう。
なるほど。
最高ですよ。もう僕はピザーラとか行かなくて済みますよね。
はい、そんなしょっちゅう食ってるんですかピザ？
まあまだ2回か3回ですけど。
ああ。
うん。
評判はどうですか？僕は
評判はいいですよ。それは家族だから。みんな喜んで
る。子供も大喜び。
子供も大喜びですね。
ああ、今日はピザだ。やった。
うん。子供はまあまあバカだけど、そんなバカな言い方しないけど。
いやでも思いつく。えい。ピザだピザだ。
そんな、まあそんなバカな言い方してるのかもしれないけど、まあ気づかない。
あの、はい、子供は何に乗せるのが好きな子の好きなんですか。
キノコも好きですね。あのピザになると結構何でも食べてくれるように、
ね。ああ、それはいいですね。
そうなんですよ。あと自分で。
ご家庭は必見ですね。
はい、はい、必調ですね。
あ、必調ですね。
はい。
そうですか。
で、
で
さっきカレーの話したじゃないですか。
はい。
どうやって作ったんですか。
今日は何ですか。
いや
なんか随分料理に、
いや
最近料理の話、最近と前からですけど、
いや
ちょこちょこアピールしてきますね。
アピールっていうか、まあせっかくなんで、あの皆さん特色あるけど、僕はなんか特色なかったんで、ちょっと
十分力を入れてい
こうかなと思ってるんですけど。
ああなるほど、自分のなんていうのキャラ設定として。
ああそうですね、強みを生かして。
ああビンビンだけでは飽き足らず。
そうですね。え、どういう作り方だったんです
か。カレーですか。
はい。
で普通のカレーですよ。人参と玉ねぎとじゃがいもと牛肉です。
最初玉ねぎ。
トマト入れた
か。ああ。
玉ねぎ。僕玉ねぎ、あの僕ほらミクシーやってた頃に、
はい。
あの時みんなやってたじゃないですか。
はい。
でね、岡鍋さんもやってて、で僕の日記によくコメントをくれたんですけど、
はい、
その時にね、僕がカレーを作りましたみたいな日記を書いたんですよ、中国に来て、間もなくぐらいなんですけど、
はい、
それで、 美味しくできました、食べて美味しかったみたいな、
うん、
時に、あの、要さんがくれたコメントを僕、今でもカレー作るたびに思い出すんですけど。
そんな、その時から俺、うるさいこと言ったんですか？
ああ、結構うるさいなっていうか、あ、伝えたいことがあるんだなって。
はい。
あん、んとね、カレー、なんだっけな。あ、そう、カレーを作りました。美味しかったです。
はい。
で、コメントに、でも、カレーはやっぱり玉ねぎが飴色になるまで炒めないと美味しくならないと思う。
うるせえやつがいましたね。
書いてあったよ。そうだねって返した。
あ、
でも本当にそれね、あのね、な、僕今玉ねぎ炒めるためにそれ本当に思い出すんですよ。
じゃあ、
あ、色見て飴色になるまで。って言ってたな。
スブさんはじゃあ今日のカレーはどうやって作ったんですか？
飴色になるまで炒めました。
そうですよね。
はい。
あの、
これで納得してくれるかなっていうぐらいまで。肉は牛肉が冷凍してあったので、
はい、
まあお湯で解凍して。一回フライパンで塩コショウだけで一回炒めて、
はい、
で玉ねぎ、飴色になった玉ねぎと、
はい、
を、なん、どのぐらい、1時間ぐらい煮込んだのかな。
ああ、水だけでまず煮込んで、
そうですね、はいはい、次に人参を入れて、
はい、
じゃがいもを早めに入れちゃうとあれじゃないですか。
ああ、そうですね、じゃがいも
は。入れちゃうの嫌じゃないですか。
じゃがいもは後入れですね。
じゃがいも後に入れ、トマトをその後そろそろっていう時にトマトは後で見つけたので、でトマト最後に、本当はもっと早い方が良かったのかな。
そうですよね。
トマト入れて、でバーモントカレーを入れました、うん、あと蜂蜜も入れました。
あの別にどれがいいとか悪いとかじゃないんですけど、
はい、
最新版のカレーの作り方を、ね、
なんで自分のやってることが最新だと思って
るの？今わざと言いましたよ。
はい。
あの、僕が作ってるカレーの現状の最新版をちょっと話してもいいですかって、うん、話したくなっちゃったんですけど。野菜とかは、もちろん、あの、砂粒さんが言ってる通り先に炒めますよね。
うん、
まあ、トマトも炒めますよね。
あ、
トマトじゃない。あの、まあ、人参も、トマトも、玉ねぎも。
あ、全部炒め、あ、人参も炒めるんですか？
いや、炒めないですね。玉ねぎだけですね。昔、僕はその時肉も炒めてたんですけど。
はいはい。
最近変わって。
あ、肉はもう。
そう、玉ねぎ最初炒めて、はい、
玉ねぎどのぐらい炒めるんですか？
飴色になるまででしょ。
それはじゃあそこは最新版でも変わらないんですね。
いや、若干ちょっと妻の作り方が入ってるので変わってるかもしれないですけど、
お
あのね、トマトを入れて、
うん、
水、水分入れて、
うん、
トマトスープ
え、
トマトスープか、
はい、
ミネストローネみたいな。
それも別に作るの？
いやいや、まずミネストローネの状態になるように作って。
ああ、はは。
だからその時には玉ねぎ入ってるでしょ？人参入ってるでしょ？トマト入ってるでしょ？
はい。はい、
で、あと水分が入ってて、見た目はミネストローネ状態。トマトスープみたいな状態。
ああ、そのままでも飲めそうな。
ああ、そうです、そうです。
はい。
それである程度人参が柔らかくなったら、
うん、
肉を入れて、
うん、
ルーを入れて、
うん、
で、じゃがいもは、本当にあの、最後火止める直前に、チンして、うん、もう食べられる状態にしたじゃがいもを入れるっていう。
ああ。そうですよね。それがいいですよね、きっとね。
いや、それ。
最初ってどういうこと？
いや、それを。
普通とは何も変わんなくないですか？
いや、まあ、変わんないですよね。あの、肉入れるタイミングを僕は最近は、だから最初じゃないっ ていうのが違うかなっていうの。
動画じゃちょっと更新されてるんです。
そうです。あとジャガイモは砂の粒さんと一緒でしたけど、
はい、
あの最後の方に入れるっていう。
ああ。
うん。それが。
そう。
赤波家の最新版の作り方っていう意味ね。
ああ。
そうそうそう。うちでの最近の作り方。
子供も喜び。
子供は今日なんかゲロ吐いて。
やけた、うわい。
このゲロ吐いてあのダウンしてたんで。なんか
大丈夫？
いや、ノロと
か。カレーで？
朝から。
カレーが原因で？
違う違う、マルエツの駐車場にゲロ吐いたんですよ、朝。屋上の。
インフルエンザじゃない？
いや、そんな感じじゃないし、インフルエンザの予防接種は打ってるし、俺も打ってるし。
どっちの子？上の子？
上。
大丈夫？
なんか、ずっとね、朝からもう疲れたって言ってたから、多分熱、だから風邪なんでしょうね。
ああ。うん。車酔いじゃない。
車酔いではないみたいですけどね。はい、うん。
そうです。
まあ、この辺はちょっと真面目な話だったんで、もうカットしますけどね。
どこ？カレーの下り？
いやいや、あの、ゲロ吐いてダウンしましたよっていうところ。あの、ということで、はい、体調の悪い体調さん以外にも、調理の授業をね、こういうの作ってみましたみたいなレポートだったりとか、
うん、
あくまで本当に難しい料理はしたくないんで、僕たちも。
うん。
はい。こんな簡単な作り方でこんな美味しくできるんですよ、みたいなね。
うん、
そういうのあるったりとか、あとは健康に対して、こういう食材をいつも使うといいですよ、みたいなね。そういうのあったら。
それは突然どうしたんですか？
いや、さっきのね、ゲロの話もあるし。
ああ、ゲロの話
もある。インフルエンザが流行ってるっていうのもあるし。もう冬じゃないですか。
ああ、風邪予防のためにこれを食べるんですよ。そう
そうそうそう。年明けたら僕はまた大根おろし生活に戻るんで。
ああ、なんかそんなに言ってましたね、なんか。
花粉症対策で。
はいはいはい。ああ、はい。
まあそれはまあ花粉症の季節になったらね、説明しますので、また
言ってましたね、
はい、じゃあ皆さん、そんなメール、
はい、お待ちしております。
お待ちしております。メールアドレスは pepx29@gmail.com、 もしくはツイッターではシャープ和音能から始まる大人まで送ってください。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。すいません、今日は、ね、僕が一方的にずっと喋ってたので、次回は砂の粒さんがいろいろ会うということで、また来週。
あばら。
あばら。